最近、あれですね。田村正和さんが、亡くなられたんで、ちょっと、記憶を掘り返したくて、古畑任三郎を FOD で見てるんですけど。いや、なんか、懐かしいなーって思いつつ、あ、知らない回たくさんあるなーっていうので、こう、楽しく見てるんですけど。なんか、公開されてない回があって、サザエさんのオープニングが、こう、ドラマ内に入ってて、その権利の所在がわかんないから、非公開にしてるっていう話聞いて、はえーっていう感じです。トッシーです。
MK です。先日、Hulu で、なんだっけな、マツコ会議か。マツコ会議っていうテレビ番組見てて、なんか、インドで大人気のお相撲さんタレントみたいなやつ特集やってて、で、そのお相撲さんがインドの CM に出たみたいな感じだったんだけど、なんか、見てたら急に放送できませんみたいになって、Hulu なのに。で、なんか、まあ、その、だからインドの CM を、だからテレビでは放送できたんだけど、ネット配信はしちゃダメみたいな契約っぽくて、急にフルの画面ブラックアウトして、放送できませんって出てめっちゃビビりました。
ええー、そんなのあるんだ。
ね、びっくりした。
なんか、肌色多くて、こう、YouTube の AI みたいにバンされたみたいな。
いや、なんか一瞬テレビ壊れたかと思ってびっくりしちゃった。
おもろ。
はい、最近は家とコンビニの往復しかしてなくて、唯一の楽しみはコンビニの新商品になってます。ふっくんです。
おお、なんかもう完全に OL だよね、それ。
確かに。あ、このゼリーの新しい味出てる、みたいな。これ買って帰っちゃおう、みたいな。
やべえ。
はい。
やばいな。面白い。それ。
つうわけで、まあ今日がエピソード87かな。
おお。
ということで、前回ちょっとね、お休みして、二人会をやってもらってたんですけど、今日は僕復活
は
してま
い。
す。
やったぜ。
で、そうね、これどうしようかな。僕から言ってもいい？すぐ終わるんだけど。
いいよ。どうぞ。
まあ、なんか何ってね、ちょっとノイズキャンセリングヘッドフォンを買おうかどうか迷ってて。で、まあ今僕持ってて、今、現にポッドキャストとか仕事の時につけてるんだけど、これはね、なんかそろそろね、壊れてきてるっぽくて。まあ、BOSE っていう結構有名な会社の、QC352 ってやつなんだけど、なんかね、最近結構こう、まあ、会議中に Bluetooth 突然途切れたりとか、急にキーンとかザーって、こうノイズキャンセリングしてんのにノイズが鳴ったりだとか、あとはたまに音そもそも鳴らなくなったりとかっていうのが結構ひどくて、で、買ったのがね、新卒の1ヶ月目とかだから、2019年の5月とかだから、
長いな、確かに。
ね、結構ね、で、毎日使ってるって考えると、そう、耳当てっていうか、このふわふわのとこあるじゃん、ヘッドフォンの。そこも結構ボロボロで中の綿が出てきたりとかしてて。綿っていうかスポンジとか、そう、だから、買い替えようかなっていうふうに思ってるんだけど、まあ、で、ちょっと迷ってんのが、何を買いましょうっていうところだね。僕がそれ買った時はね、確かね、BOSE のノイズキャンセリングヘッドフォンが一強だった気がするんだよね。
なんかそうだった気がする。2年前でしょ？
そうだね。
なんか、ソニーが WH1000MX3
そうそ
とか出してて、で、そいつ
う。
か、BOSE の、なんだっけ、クワイエットコンフォータブルシリーズだっけ？
そうそうそう。QC が。
QC ポケポケシリーズの、なんか、次世代機が出るよ、みたいな感じになってて、次世代機出たタイミングで、そいつが一強になったんだよね、確か。
で、なん
思
か、
い出したわ。
僕が、そう、なんかね、僕がその、今持ってる QC352 を買った時に、ちょうどなんかソニーの、その、WH1000XM3 なのかな？
3かな？その時出たのが。
が出てて、で、なんか職場の人とかにこう貸してもらって使ったりもしたことあったんだけど、まずね、 まずね、僕のやつはマイクロ USB で、そのソニーのやつは USB-C だったのね。Mac の充電器と同じ。で、その時点でうってなったし、
うん、
しかも、そのね、2ヶ月後ぐらいにね、同じ Bose のシリーズの新作が出たんだよね。
うん。
Bose ノイズキャンセリングヘッドフォン700ってやつ。
うん。
2ヶ月、まあ、うん、そうだね。2ヶ月ちょいぐらい後だね。
そうだった気がする、なんか。
でも、もう、マジかよってなって、で、ちょうど、なんだ、その僕の今持ってる QC352 が出たのが2017年の11月なのね。
うん。
で、現行のノイズキャンセリングヘッドフォン700が2019年の9月なのね。
うん。
っていうのだけ見ると、これ今年の9月から11月にかけて新作出んじゃねって思って。
はい
はい。
うんうんうん。
じゃあこれやっぱ我慢して使った方がいいのかみたいな。のを今すごく迷ってる。
あれが出てますよ。あの、1000XM4。
そうそうそう。で、その僕のいいなって思ったソニーのやつの、
うん。
新作も、これいつ出たんだろう。
これはね、ちょっと見るね、今。これいつだっけ、でも。
WH1000XM4。
するんだけど、最近だった気がしている。
ああ、去年の11月だって。2020年11月。
ああ、じゃあまだ出て半年くらいか。
出て半年くらいか。そうそうそうそう。で、なんかいろいろ調べた結果、なんかそんな変わんないっぽいんだよね。そう、なんか、Bose の僕の次、僕買ってすぐ出たやつも USB-C だし。
うん。
うん。
で、なんか音楽を楽しむっていう意味ではソニーの方がいいっぽいんだけど、
うんうん、
純粋なノイズキャンセリング性能を求めるんであれば Bose の方がいいらしいのね。
ほー。
が、まあそれもほとんどわかんないレベルみたいな。
うんうんうん。
うんうんうん。
まあで、一応確かに Bose の方が強いなっていうロジックはわかる。だって Bose ってさ、なんだろうな。ヘリコプターとか飛行機とかでさ、ヘッドセットつけてる人いるじゃん。
うん。
うん。
で、あの人たちがつけてる業務用のやつって Bose なんだって、ほとんど。
へぇ
ー。
で、ヘリコプターとかでめっちゃブローって言ってる中でも、その、
ちゃんと会話できる。
プロペラの、そうそうそう、音とかをかき消してちゃんと会話できる。
うん。
うん。
だから、もうルーツ的に Bose の方がまあ強いんだろうなっていうのはなんとなくわかってんだけど。
うん。
でも別に僕ヘリコプター乗ってるわけじゃないから。
突然現実に帰ってくるな。
そう、だから、なんか今買い時じゃねえんだろうな。でももうこれ壊れてきてるし、なんか今もそう、収録中に急に右耳からね、キュイーンっていう声が、うん、音が聞こえたんだよね。
ほうほう。
あら。
そう。
まあちょっと違う機種なんだけど、僕、ソニーの別のさ、WF-1000XM3 っていう、これは完全分離型の Bluetooth イヤホンなんだけど。
ああ、イヤホンね。
同じようななんかチップセットだったか、ノイズキャンセリング技術使ってて。
うん。
で、これがね、まあ音もいいし、ノイズキャンセリングも、本当に、まあ、外だったらちょっと、あれなんだけど、外でそもそもノイキャンをつけるなって話なんだけどね。まあでも、家の中で使う分だったらね、これで全然よくって、僕は結構好きだったんで、その、Bluetooth 的なところで、うんぬんがないんだったら、このソニー系列のやつでも十分なんじゃないかななんて最近思ってて。なんで、XM4 でも、良さそうとは聞いてて思った。
そうね。え、それで言うとね、イヤホンだったらね、僕 AirPods Pro 持ってるから。
うん。
AirPods Pro でいいやってなっちゃうんだよね。
あ、今のは、その、ソニーの、
うん。
1000XM4 の、Bluetooth じゃねえや。ノイキャン性能の、なんか裏付け的なね。
あ、はい、はいはいはい。
続情報として、こういうのがあって、
うん。
割と良かったよっていう話。
あ、はいはいはい。オッケー。
うん。
で、それの次世代、XM、多分3の部分が共通ってことは。
そうね。
同じチップを使っていて、で、それが XM4 になったから、さらにこう。
良くなってるはず。
アップグレードしてますよ、みたいな。はいはいはい。なるほどね。うん、そうね。
っていう、まあ、ちらっと、情報を出してみたり。
うん。
で、なんか、そう。で、いろいろ検討してる中で思ったのが、
うん。
いや、だったら、多分、11月とかに、新作が出ることに、
うん。
書けるんだったら、じゃあ今のやつ、
うん、
まあ、おかしいのはおかしいと認めて修理出せばいいのでは、みたいな気持ちになってきて。
ほうほう。
うんうん、
そういえば俺、人生で家電製品を修理したことってあんまりねえなっていうことに気づいた。修理に出したことって。
なるほどな。
確かに。
確かに。Mac とかは
家電買ってついてくる保証書毎回捨てちゃってるわ。
ね。
うん。
まあなんか坊主はシリアルナンバーで管理してるから、
うん、
その保証書捨てる事件とかは気にしなくていいっぽいし、
うん、
まあ、どっちにしろ多分2年以上経ってるから、うんうん、保証期限切れてるから、まあそこは別にお金払ってもいいんだけど、
う
ん、なるほど。
そうね。なんかなんだろうね、結局何の話がしたいんだろうね。あのそう、修理するっていう発想が出てこなかったなと思ってさ。
イヤーパッドだけなら売ってるよ、市販でも。
あ、これ自分で何交換できんの？取って。
うん。リンク貼ったけど。
へえ。
なんかね、結構定期的に買い替えることをお勧めされてたような気がする。
あ、そうそうそう。
あ、そうなんだ。
皮脂で、革だったら割れるし、
うん、
合皮だったら割れるし、まあ布でもそんなに清潔じゃないから耳垢も溜まるしね。
ね、臭くなるよね。
そうそうそう。
これ公式のやつ？
公式じゃない？
あ、本当だ、坊主って、メーカーも坊主って書いてるから。
うん。
へへへ、そうなんだ。
こういうのがあるし。まあ、耳当てはこれで治るよね。多分。
うん。
Bluetooth な、叩いて治んのかな。
いや、わかんない。なんか多分ね、ヘッドホンじゃなくて Mac mini が悪い説もあるからね。Bluetooth に関しては。
それは、経験あるけど、大いにあって。うん、
ただ今僕有線で繋いでて、
うん、
それでも右耳からたまにキュイーっていう風になるから、
それ線が繋がってるのってどっちのユニット？
左左。
左か。ああ、じゃあ左から右に行くときにその線繋がるじゃん。
うん。
繋がってるやん中で。
うん。
断線気味なのかもね。
ああ、でもそれはあるかもね。この、うん、結構ね、この有線のやつにね。腕引っ掛けたりとかはしてたから。
はいはい。いや、結構あり得るんだよな、その、ヘッドホン、片側、そのケーブル繋がってる側めちゃめちゃ健康なんだけど、その片、もう片方の方のユニットだけぶっ壊れるっていうのはよくあって。
へぇー。
うんうん。
あの、弟のヘッドホン直してたわ。
それは線の問題ってことでいいの？その、だからパソコンとヘッドホンを繋ぐ線の問題ってこと？それともヘッドホンの左耳と右耳を繋ぐ線がやばいってこと？
後者、中の線がやばい。ヘッドホンの中に流行ってる線が、多分ね、その、可動部あるじゃん。
はい。
こう、イヤーパッドがこう前後に動いたりとか、こう、カポカポする部分があると思うんだけど、
うん、
そこの可動部の中にも入ってるから、そこでこうよじれたりして、こう、使っていくうちにどんどんね、ダメになっていくんですよ。
じゃあなんかもう修理出すしかないな。気がするな。
うん。自分で直せるよ。
直せんの？
僕は直してた。
すごいな、
うん。3万円のヘッドホン直したから、大丈夫よ。
まあそう、だからそういう、直すっていうね。
うん。
選択肢も含めて、今後どうするかを考えたいなと、思ったという感じですね。
いいね。
はい。という感じで、そうっすね。ノイズキャンセリングヘッドフォン話はこんな感じっすね。
はい。
次は僕の話しようかな。
はい。
近々っていうかいつだったかな。ライブ、VR のライブ、VR っていうか、リモートのライブがあるんですよ。推しの、ラップユニット。
ああ。
バーチャルラップユニット、ブギーボックス。っていうグループがいるんだけれども、そう、たまに会話に出してるような気もするんだけど。
そうだね。
で、そのライブがあって、6月19日かな、ライブがあって、
うん、
で、この間発表されてチケットが発売されたんですよね。
うん、
で、特典がいろいろついてて、るチケットもなんか特別チケットみたいな感じで発売されてるのを見て、
うん、
あ、なんだったら、直筆サイン入りのポスターとか、アフタートークの映像とかなんかいろいろ特典ついてるっぽいし、一番高いやつ買ったろうと思って、 よく概要を見ずに一番高いチケット買ったんですよ。
うん。
そしたらなんか、よく見たら、ライブの1ヶ月後に、またライブを放送しながら、
うん、
その、推しのグループと一緒に、なんか、通話に入って一緒にライブを見るみたいな、アフタートークを話しながら見るみたいな。
やば。
特典がついていて、これ、ちょっと、今どうしようってめっちゃ焦ってるんだよね。知らなかったと思って。
なんか今時っぽいね。なんかクラウドファンディングとかでよくあるじゃん、そういうの。
うん、ある。
いいね。
でね、ザンっていう、最近できたかなんか知らないけど、っていうプラットフォーム、ザンっていうプラットフォーム使うらしいの。Z-AN っていう。
はいはい。
で、ルーム式で、ルーム A から E まであるんだよね。
うん。
で、時間が決まってて、何時から何分までルーム A に行きます。何時から何分までルーム B に行きます、みたいな感じで、15分くらい来てくれるみたいなの。なんかブロックに分かれてて。で、ライブはぶっ通しで、ルームに入って見ててくださいね。何分になったら行きますよ、みたいな感じらしくて。
うん。
でね、そのルームが4人だけ入れるみたいな感じなの。
はいはいはい。
主催者別で、はい。そう、だから、推しと喋れるのもそう、緊張するんだけど、同じ趣味のオタク4人がルームに閉じ込められて、
押し込められるわけ。
ずっと、そう、待ってるっていう。
気が気じゃない。1ヶ月
前のライブを見ながら、そう、後から気づいちゃって、それに。
なるほどね。
あ、この曲いいっすよね。ふふ、みたいな話が発生すんのかなって思って、めっちゃ緊張してるみたいな。そうそうそうそうそう。
あっすみたいな感じの。
そう。やばいよね。
へえ。めっちゃおもろいね。
推しが来たら饒舌になるのかなとか想像
して。わかってる人同士のね。なんか。
うん。
分かってる人たちは多くを語らないとかもあるし ね、逆に。
うん。
こち亀でよく見るやつ。
青バクスキーのやつよね。なんか、ガンダムの話の時に見たことある気がする、こち亀のやつ。いやー、で、それが、7月に、6月のライブがあって、7月にそれを振り返りながら見るっていうイベントらしいから、
うん。
じゃ7月の、その回が終わった後にポッドキャストで感想を言うわ。
いいね。
どんな感じだったみたいな。いや、今からね、ちょっと話題考えておこうと思って。なんか握手会みたいだよね。アイドルの。
確かにね。握手会よりもすごいんじゃない？だって、いっぱい会話できるでしょ、多分。
うん。
いっぱいでもないのかな。
そうだね。15分ぐらいのはず。結構だね。
ちょっと待って。
うん、
あ、聞こえてる？
聞こえてるけど、トッシーのビデオは止まってるね。
今ね、オーディオインターフェースが死んでしまってですね。
でも音声は聞こえてるよ。
うん。
今、録音再開した。ごめん。ちょっとトラブってしまった。
あ、なるほど。
うん。で、動画も復活したかな。あ、復活したね。ごめん。なんか、突然、無音になった。
録音ファイル、今喋ってたの、ちょっと消えちゃったかな。
ああ、多分。でも、そんなに時間経ってないから大丈夫だと思うな。
あ、そう？まあ、
うん。
ファイルくれれば、なんとか繋げてみるし、ダメだったとしても、ディスコードの音声あるんで。
うっす。申し訳ないです。
気にせず。いえいえ。
うい。
で、なんだっけ？
ごめん、
きっちり。15分間押すと喋るタイムの話か。
ああ、はいはいはい。
うん。
そう。いやー、めっちゃ緊張するよねっていう話っすね。
でも、オタクと距離の近い推し、めっちゃ嬉しいよな。
そう、結構、なんだろう、めっちゃ喋ってくれそうな雰囲気感じるな。
うん。
なんか、今日は来てくれてありがとうみたいな。どの曲好きだったみたいなこと、めっちゃ気遣って言ってくれそう。
へぇ。
オタクに優しい推しって感じがある、
うん、
あの人たち。
なんか同担拒否みたいな概念はないの？
あ、 それはないかな。なんかイケてるラップの曲を出しまくってるだけの人、だけの人って言うと変だな。なんかアイドル売りって感じじゃないから。
ああ、そっか、まあね。
そうそうそう。
じゃあ純粋にこう、好きな人同士で集まって、みたいな。
うんうん。
そうだね。音楽が好きな人が集まる感じかな。
なるほどね。
でも、その、推しを待ってる間のさ、1時間半とか。
うん。
何時間のライブのうちの15分話せるのかわかんないけど。
うん。
ね、その、私がいない間の時間は4人のオタクで会話するわけでしょ。
うん。
これを機に友達作っちゃおうかな。
ええやん。
いいぞ、もっとやれ。
趣味の友達ができるのはいいね。
ね、
うん。
ねえ、いやとんでもねえイベント考えるなって思っちゃったな。
いいね。
ねえ。今、ね、ZAN、ザンのページ見たんだけど、
うん。
そのブギーボックスのライブと、キズナアイのライブと、また別の V のライブとって、こう V のライブばっかりになってるね。
ね、なんか、バーチャル YouTuber ブームに乗っかってきてるのかもしれないね。
ね。なんか、良い。語彙力のない、あれになったけど、ね。
ページ飛ぶと知ってる人がたくさん出てるなーって思う。
そうそうそう。へーと思って。でもこういうサービスあるのは素直にありがたいよね。
うん。
ね、なんかそう、巣ごもり需要でエンタメのコンテンツがめっちゃ急激に発展してて嬉しい。
うん。
これ、ザンの上で通話っていうかコミュニケーション取るの？
そうっぽいんだよね。ページの説明を見る限り。やったことないから、わからないんだけど、なんか通話できるっぽい。
ザンのよくある質問を見ると、
うん。
動画配信プラットフォームです、みたいな。
うん。
こと書いてるから、なんかこの言い方だけを見ると。
うん。
そう。ね。一方通行じゃないのって思ったんだけど。
ね。
僕もライブ見たことしかないから、話せんのって、なんかちょっと疑問なんだよね。
わかる。でも、すげえ面白いイベントだな。
あ、でも説明に。
うん。
入室後カメラ及びマイクの許可が求められますので許可をお願いしますって説明に書いてある。
じゃあなんか、
おー。
カメラとマイク。
そういうあれなのかな？新機能のテストも兼ねてんのかな？
あー、兼ねてそう。
じゃあそれ喋っていいのかな？まあいいか。
公開されてるし。
うん、そう。
うん。
じゃあちょっとその辺のレポートも含めてお待ちしておりますんで。
楽しみにしてよ。
ザンについて潜入して調査してきます。ってな感じでした。
うぃー。いいね。じゃあ僕ですか？
はい。
なんかあるかしら？
これは、いつだっけ公開？ 5月31日に公開された、多分、うちのポッドキャストで何回か名前出てるよね。
多分。
ピリミンさんっていうエンジニアの方で、こう、タイトルが、コロナが収まるまで働くのをやめて休むことにしましたっていうエントリーを書いて出してて、ちょっと、軽く読んで、はえーってなったっていう話をちょっと軽くしたいなと思いまして。
うん、いいね。ちょっとバズってたね。
うん。なんかね、書いてあることはめちゃめちゃ分かった。分かるし。
うん。
僕もなってるなーって。その、コロナ禍における、こう、ストレスとか、その、いわゆるソフトウェアエンジニアとかは、よくフルリモートで働いてますけど、まあ、そういう働き方に、ちょっと体というかね、体も心も、こうついていかずに、こう休むことを決意しましたっていうことをブログにまとめていて。
うん。
うん。いや、非常に、その、なるのはわかるし、実際なってるし。
うん。
難しいなーって思うけど、ちゃんとこう休む決断ができて、休めるのってすごいなーとも同時に思うっていう。
うん。
雑な感想だったな、僕は。っていう、あれなんだけど、どうすかね。なんか、その、コロナ、じゃないですか。
うん、
コロナ禍で、その、フルリモートで働いてて、なんか、体調が悪くなるとか、心がしんどいとか、なんか、その、まあ、僕も MK も2年間、その、オフィスに行って働くっていうのをやってて、いや、MK はリモートでもやってたか。
うん。
けど、まあ、フックもそれ以上に長い間やってて、その、コロナが、 来てリモートワークになったからこうなったみたいなのってなんか実感あったりする？ストレスなり体調なりとか、身の回りの変化とか。
めっち
ゃあるね。あー、なるほど。やっぱりあるのか。
僕の場合は、昨年の6月あたりに、今思えばマジでやばかったなっていう、当時は必死だったから、な自分のこと客観的に見れてなかったけど、6月あたりが一番やばくて、その前後もまあまあやばかったんだけど、何も仕事できてなかったっすね。
お
なんか1タスクに 1週間使ってて、進捗大丈夫みたいな DM 来たりしてて、
うん、
いやちょっと大丈夫っすみたいな、適当にごまかしてたみたいな時期があって、そう、机に向かうのもだるいし、
うん、
なんか机に向かったら向かったでずっと画面と向き合ってるだけみたいな日を過ごしてた時期あるっすね。確かに。なんかコミュニケーション、何が原因かっていうのは確かに、キリミンさんのブログにも書いてあった通り、何が一番の原因だったのかは、なんかいろんな要因が重なった結果だとは思うんだけど、
うん、
確かにそういう状態にはなってた。けど、なんかいろいろ試行錯誤して今はなんとかなってるって感じかな、
うん、
パフォーマンスはちゃんと今はちゃんと出せています。だから克服はできたのかもしれない。なんか無理やり慣らしたっていう感じだね。
うーん、
適応能力、うん、なんか僕もあれなんよな、
だから、
多分これと同じことになってて、で結構そのまま引きずっちゃってるんだよね、僕に関して言うと。辛いなーっていうのもあるし、まあポジションが変わって、やることも変わって、やることも多くなって、まあ、その分、こう、時間もかかるようになったからっていうのは、あったりするんだけど、まあでも書いてあること、その生活習慣かとか、こう、一人で出かけることもないし、こう、ストレス解消の方法が限られてくるし、って感じで、こう、ストレスも疲れも溜まっていって、鬱憤が溜まるし、ストレスも溜まるし、疲れも溜まるし、こう悪循環がどんどんどんどん深くなっていくのはある。で、それを克服する、どう克服するかに、こう考えることがなかったから、ちょっとまだ、僕は引きずってますね。MK どうすか？まあ、新しい生活も始まったわけだが。
そうね、あのね、まずキリミンちゃんの、このブログに書いてあることを、まあ、サクッとまとめると、まあ、コロナで自粛が始まりましたと。でも自分はもともと過去引きこもり状態だったんで、引きこもり状態で、まあ、フリーランスずっとやってるっていう働き方もあって、数ヶ月お休み取ることも全然あったから、まあ、それ全然平気だろうって思ってたんだけど、自粛は数ヶ月続いた去年の夏ぐらいから、まあリモートでの仕事があんまり適応できてないっていうのもあるし、まあ人に会えないこととか、運動不足とか、もろもろで、こうメンタル、心身ともにやっちゃいましたっていう話だと思うんだけど。僕はね、まあ不謹慎かもしれないけど、なんかね、こうね、堂々とリモートワークできるようになったことにまず喜んでたんだよね。
まあ、それは人それぞれね。
そう。で、なんかね、そう、なんか、まあ、前の会社にいた時にはコロナ騒動が始まったんだけど、で、前の会社は別にリモート OK だったんだけど、なんかね、リモートがマイノリティだったんだよね。
はいはい。
で、リモートマイノリティでやるね、ウェブ会議がね、本当にクソだったの、品質が。
うん。
そう、なんかね、オフィスに5人ぐらいいて、ノートパソコン1台だけ置いてあって、みんながそのノートパソコンに向かって話しかけんだけど、なんか、全然僕の聞こえないみたいな。で、それが全員リモートになって、なんか、あ、なんかなんていい時代が来たんだろうって正直思った。
確かに。
で、加えて、なんか、まあ、実家にいた時もそうだし、東京出てきてからも、そうなんだけど、なんか僕すごい一人が好きで、家で一人でゴロゴロしてることに何も抵抗ないし、まあ、仕事も趣味も結構パソコンしてるだけだし、たまに気晴らしでってなったら一人で散歩したり、一人でドライブ行ったりっていう感じだから、 だからあんま変わんなかったんだよね、コロナになっても生活とか
は。はい。
だからそんなにね、そうだね、まあ、コロナの状況で心身辛いみたいなのは今のところはない。もちろん長期的には、
うん。
たまに出社してることによって、やってた運動がなくなったことによる長期的なあれは絶対あると思うから、
うん、
うん。
そこはちょっとなんとかしなきゃいけないんだけど、短期的になんか辛いみたいなのは特にないんだよね。
おー、そうか。
で、それで言うと、なんだろうね。別にストレス、まあそうだね。まあ、誤解を恐れずに言うと、
うん、
まあ今、なんか一緒に暮らすようになって、
うん、
で、土日とかにさ、なんつーの、
うん。
まああの、ポッドキャストの収録の曜日を水曜日に変えてもらったりとかしたのもあるけど、
うんうん、
それなんつーの。土日完全に引きこもって自分のやりたい、例えば本をずっと読み続けるとか、
うん、
書きたいコードをずっと書いてるとか、いうことができなくなった。だから出かけなきゃいけなくなった。今の方がちょっとストレスに感じることはあるね。
ああ、
うんうん、
これまで通りに、こう、自分の時間が確保できないっていうのが、まあ変化による不満か。
そうそうそうそうそう。
コロナ関係なくそっちか。
そう、コロナ関係ないんだけど。まあでもコロナが来てちょっと驚いたのは、あ、なんか、
うん。
世の中の人って、
うん。
外に出れないっていうことがストレスなんだなと思って。僕は外に出ることがストレスだったから、
うん。
その、なんつうの。まあ、1時間しか授業ないのにさ、
うん。
学校行かなきゃいけないこととかすごいストレスだったからさ、しかもこれ聞いてる、座学で聞いてるだけだろ、みたいな。
わかる。わかる。めっちゃわかる。
で、
うんうんうん、
そう、だからなんか、まあ、それこそ今、路上飲みとかの人にさ、テレビでインタビューとかしてるのも聞いててもさ、
うん、
なんか、
うんうん、
仕事終わって、お疲れ、自分っていう風になっても、飲みに行ける場所がないから、うん、外で飲むんだとかって言っててさ、
う
ん、
でも、バカなやつだな、みたいな感じなんだけど、でも、バカなやつだなっていうか、みたいな感じだし、で、お疲れってなったら、それコンビニで美味しいものなんか買って、家で一人でやればいいじゃんっていうロジックが通じない。で、それが、
うん、
もうそういう路上飲みっていう行動に走っちゃうまで行かなくとも、
うん、
それが多少ないとストレスになるのがマジョリティなんだなっていうか、
そうね。
のちゃんと認識しなきゃなって思った、僕は。
いや、めっちゃわかる。その、外出しないと死んじゃうみたいな人たちが、世の中の大半を占めていて、
うん、
ああ自分はなんか少数派で、むしろ私のこう生活習慣が異常なんだなっていう、異常って言い方あれだけど、こうびっくりされるような生活なんだなっていうのはなんかそうなってから思ったね。だからなんか無理に出かけてみたけど、いやー別になーって感じだったり、そう、その一時期収まってたじゃん。
うんうんうん。
感染者数も減ってっていうタイミングでちょっと外出てたりしたんだけど、いや別にいいみたいな、
うん、
風に思ってたから、なんか大多数なんだなと思いつつ、その感覚を共有できないことに若干の悲しさを覚えた
いやまあでもね、なんだろうな、いやまあなんちょっとあんまり良くない発言をしそうになったけど、
うん、
良くない発言だと自覚した上で言うと、
うん、
でもね、あのね、一人でね、
うん、
過ごす、一人で時間を過ごすやり方を知らないっていうのはね、良くないっていうかね、それはね、国力衰退につながると思いますよ。だってじゃあ一人の時間が嫌だったら、お前らいつ本読んだりとかさ、勉強したりすんのみたいな、
うん。
ちょっと考え事したりとかすんのみたいな。今チャンスなんだよみたいな。なん
でそれは
っていう、一人の時間っていうのは、なんだろう、贅沢な時間なんだよっていう。
そう。
なんか。
超贅沢よな。
ちょっと話ずれてきたけど。うん、まあで、そういうのも思いつつ、
うん、
まあでも、なんつうの、リモートワークとか。
うん。
だから、リモートワーク、なんだろうな。まあ自由にリモ、働き方改革の文脈で自由にリモートワークしていいよっていうリモートではないじゃん、今のリモートって。
そうね。完全
に。そう、閉塞感を。そう。閉塞感を伴うリモートワークっていうのに、
うん、
のところの僕は閉塞感はあまり感じなかったんだけど、まあ感じて辛い思いをしている人たちもいるっていうのは、 なんか認識した上でやんなきゃいけないなっていうふ
う
に思ったね。まあ、キリミンちゃんのブログのハテナブックマークの一番上にもそうやって書いてる人いるけど。
うんうん。
そう、自分とは、
そうですね。
リモート得意な、好きな自分とは逆の感覚は忘れてはいけないなっていうふうに思ったっていう。
うんうんうん。そうなんだよね。なんか個人的な話になっちゃうんだけど、こう、部署が変わったんですよね。部署というかチームか。チームが変わってやってることが少し変わったんですよ。
うん。
前まではメディアプロダクトをチームで、えいやえいやと作っておったわけなんだけど、まあそこから打って変わってこう、社内の問題に取り組むっていうチームになったから、なんかね、その、何か進捗が出て、リリースでしても、こう、わーい、やったーって、こう、チーム全体で喜ぶみたいなことが少なくなって。
はいはいはい。
まあ、それは何を表すかというと、こう、なんだろうね、チーム行って仕事してる感がないというか、そうなると、こう、孤独に仕事してる感覚がすごく押し寄せてくるわけで。その感覚をね、ここ半年 ?5 ヶ月くらいか、ずっとやってて。まあ、一緒に仕事してる上長いるし、4月から新しいメンバーが入って、こう、同じではないけど、近い文脈の仕事を一緒にしてるから、
うん、
まあ、全然そういう、なんだろう、一人でやってる感はない、はないんだけど、
うん、
こう、何かを達成したり、失敗した時に、こう、自分一人で何とかしなきゃいけない、まあ、相談はするんだが、まあ、問題に一人で取り組まなきゃいけないっていう孤独感とか、チームで喜び合うとか、チームで協力し合うみたいな感覚がなくなってしまったことで、ちょっとね、寂しさを覚えるのと、そこのこうなんだろう、孤独感でちょっと仕事大変というか、って感じのことがあって、まあそれもあって、こう、あれなんよね、辛いなーっていう気持ちが、ここ半年さらに強くなってしまった感は。
なるほどね。
個人的にはあって。うん。
確かに。まあ、それで言うと僕もふっくんも今は一応、チームで働いてて。
そうだよね。
まあ、朝会。
うん。
ふっくんは昼会だっけ。
うん。そうそうそう。
まあ、毎日その、進捗報告って、スクラム的には言っちゃいけないんだけど、まあ、進捗報告の時間があって、そこで顔合わせたりとかは絶対するし。
うんうんうん、
他にもいろいろミーティングが入るもんね、チームで働いてたら。
そうだね。まあ、チームで働いてた頃のミーティングは出なくていいよって言われたし。
うんうんうん、
あ、まあ、それはなんかね、その、なんて言うんだろう。仕事に関係ないミーティングにわざわざ出なくてもいいよねっていうのはすごく賛成だから、あまり、こう、積極的には出なくなったんだけど。それはそれとして。まあ、僕のチームも、スクラムじゃないんだけど、デイリースクラムって言って、さっき言った、進捗報告とかに、まあ、参加してるんだけど、その場でもね、別に、10分15分話して、はい、お疲れ様でしたーって言ってるだけだから、なんか、その、チームで仕事する感には繋がらなくて、ふむふむ、これは難しいなーって、思ってますね。
なるほどね。
ま
あ、ちょっと前提というか条件がいろいろ違うっていうのもあるかもね。
あるかもね。ってな感じでちょっと、まあ、ここからどういう話にしていくかあんまり考えてないで、こう、話題作っちゃったからあれなんだけど。
うん。でもいいんじゃん。これ十分いい話できたんじゃない?みんなの思うところを共有できたっていう。
そうですね。あ、でも、僕ら、特に僕はまだ貯金できてないから、なんとか適応するなり、体力をつけて、
あ、はいはいはい、
やっていくなりして、こう、生きていくしかないんだなーっていう、肝は座っているので、こう、なんとか頑張っていきます。
あれでしょ?貯金の話が出てきたのは、単にあれでしょ?数ヶ月お休みするためには貯金が必要っていう話だよね。
あ、そうそう、まあ、これを同じようなことをするためには貯金が必要だし、まあ、それじゃなくてもね、その、こういう状況で、いつ何が起きてもわからない、起きてもおかしくない状況、
うん、
自分がコロナにかかっちゃうかもしれないし、まあそうなったら、こう、どうなるか、症状がどういう状態に転がっていくかわかんないから、やっぱり貯金ってね、必要だよねっていう、
ね、
感覚があって、ね、
半年分だっけ ?3 ヶ月分だっけ?なんか文脈によって違うんだけどさ、生活費の3ヶ月とか半年分は 現金として貯金を持っておきましょうってよく言われるよね。
よく言われるね。
それなぁ。むずくね。
全然できてないんだよなぁ。
全然できてない。できてないね。てかね、生活費、そうだね。うん。できとらんなぁ。
できとらんねーって感じで。ちょっと、頑張ります。
僕も頑張ります。
うん。もうちょっと。
うん。
仕事での立ち回りとかで、なんか、チームで働いてるというか、そういうのが、よいしょよいしょできる気持ちになれる気がしていて、あんまり立ち回りが良くないから僕は、立ち回り強化していくわ。
なるほどね。
貯金も頑張って、計画的にしていくわ。
あれね、貯金、あれだね、マネーフォワードお金先生っていうサービス。
例のやつね。
が、そう、アドバイスしてくるんだけど。でもね、そう、貯金のね、安心ラインみたいなのがあって、それが、お金先生的にはいくらなんだろう。給料の4ヶ月分だね。マネーフォワードのこのお金先生ってサービスは、給料の4ヶ月分を、まずは現金で貯金しましょうって書いてんだけどね。うん、
はい、いや
ー。まあ、なかなか難しいですね。
なかなか難しいですよね。
あとは未来の資産。なんかね、すごいアドバイスしてくれるんだよね。
うん。
あなたは何歳で資産がなくなりますみたいなのも表示されてて、僕24歳で資産がなくなりますって言われてんだよね。
今年やん。もうなってるよ。
僕も25歳なんだよね。
すげえ、マイナス1年じゃん。
そう、なんかマネーフォワードは多分僕の誕生日を知らないからそうやって言ってるんだろうけど。
時間という概念を超越してしまった。
っていう感じですかね。
そうですね。
まあ何これまとめは何
まとめ
辛くなった時、いつでも休めるように、貯金をしましょう。
自衛しましょう。
はい。
そうね。はい。人と、ちゃんと関わる努力をした方がいいよ。
ああ。
オタクは。僕はしてないから。
あ、そう、なんかね、あれだよね。最近僕も気づいたんだけど、やっぱ言語化サボるとろくなことになんねえなっていうのがあるよね。
ろくなことになんないね。そう、それは事実。
ああ、ちょっとアフターショーでその話したいな。
そうしよう。
はい。
ってな感じで、この話は、ここらで、
はい。じゃあ、終わりますか。
はい。
ここまで聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、yulfuwa.com/87にあります。番組に関するご意見、ご感想は、Twitter ハッシュタグ、#yulfuwa でツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK ふっくんとっしーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。